イレで心がけたい30のマナー。その1、私たちはトイレマナーを見落としている。トイレのマナーはいい加減になりがちです。食事マナーは家庭で親から学びます。ビジネスマナーは仕事を通して学びます。人間関係やコミュニケーションのマナーは人と接しながら学んでいくでしょう。こうした方がいいよと教えてくれる人がいます。身を見まねで学ぶ機会も多い。マナー違反をすると注意を受けることもあり、反省する機会があります。ビジネスマナーについて学べる書籍も数多くあります。日常の至るところに教えられる機会が点在するので、失敗はありつつも少しずつ身についていくのです。その一方で、トイレマナーは見落とされがちです。親のしつけが及ぶのはせいぜい幼い頃までです。用を足すところまで親が見てくれますが、自分一人で用を足せるようになったら、あとは個人のマナー問題ということになります。トイレットペーパーはこう切りなさい。トイレットペーパーを使いすぎている。便座の蓋は閉めましょうとは言われません。トイレはプライベートな空間です。特に個室は外の世界から隔離された密室です。人目に触れにくい場所なので、マナー違反をしても指摘を受ける機会は少ないのです。トイレの汚い使い方を見かけると、前に使った誰かがやったということで不快感を覚えつつも、そのままやり過ごされます。トイレのマナーは盲点になっています。頻度で言えば食事より多いでしょう。食事は1日3回が基本ですが、トイレはそれ以上の回数になることがほとんどです。トイレは食事よりも頻度が多いにもかかわらず、マナーがおろそかになりがちです。人から直接注意を受けることも少ないため、NG な行動をしていても自分では気づけないことが多いのが現実です。トイレマナーについて学べる書籍もほぼ見かけません。今一度トイレマナーを見直してみませんか。食事マナーやビジネスマナーも大切ですが、トイレマナーも同じくらい大切です。頻度が多いことなので、食事マナーと同じくらい、あるいはそれ以上に大切だと言えるでしょう。特に公共のトイレは自分だけでなく他の人も利用します。トイレとは一生付き合っていくものだからこそ、正しいマナーや使い方をしっかり身につけておくことが大切です。まとめ、トイレマナーを見直す機会を作る。トイレで心がけたい30のマナー。その2、トイレにハンカチの持参は欠かせない。ハンドドライヤーを設置しているトイレが増えました。強い風力によって素早く水滴を落とせます。自然乾燥に比べて早く手を乾かせます。しかしハンドドライヤーとはいえ完璧ではありません。水滴は落とせますが、しっかり手を乾かそうと思ったら少し時間がかかります。急いでいる時だと中途半端な乾かし方になり、びしょびしょの手でトイレのドアノブに触れることになります。またハンドドライヤーを設置したトイレが増えたとはいえ、全てのトイレにあるわけではありません。まだまだ少ないのが現状です。むしろ設置されていないトイレの方が多いでしょう。ペーパータオルが設置していればいいのですが、ないところも多いのです。紙だと使い捨てになるので、ゴミが出てしまい、少しもったいない気もします。こうしたことからも日頃からきちんとハンカチを持参しておく方がいいのです。ハンカチがあればすぐ水滴を拭き取れ、手をきれいにできます。びしょびしょの手でドアノブを濡らすこともありません。トイレに行くときはハンカチの持参をしておきましょう。カバンの中やお尻のポケットに入れておくだけで十分です。トイレで手を洗ったときすぐ使えて便利です。薄手のハンカチならポケットを膨らませる心配もありません。ポケットティッシュも持参しておくとなお良いでしょう。ハンカチの持参はトイレに行くときのエチケットの一つです。まとめ、トイレに行くときはハンカチを持参する。トイレで心がけたい30のマナー。その3、たった一歩前に出るだけでマナーが向上する。男性はトイレでショーをするとき一歩前に出ましょう。たった一歩でいいのです。便器をきれいに使いやすくなります。次に使う人も快適になります。トイレ清掃の負担も楽になります。一歩前に出るだけですから簡単ですね。小さなことですが、この一歩で良くなることがあるのです。トイレは毎日のことですから当たり前の習慣にしておきましょう。自宅のトイレはもちろん外のトイレでも習慣にしておくとグッドです。たかが一歩されど一歩。たった一歩前に出るだけでマナーが向上するのです。まとめ、男性はトイレでショーをするとき一歩前に出る。トイレで心がけたい30のマナー。その4、たったまま用を足すのは要注意。男性の場合、小便器ではなく大便器で用を足すことがあります。男性でも用を足すときはできるだけ座るのがいいのです。確かに立ったままで用を足す方が楽です。ズボンを下げるだけなので一瞬です。いちいち座るのは少し面倒に感じます。寒い冬だと便座がひんやり冷たくて座るのに抵抗を感じることもあるでしょう。しかしそれでもやはりできるだけ座って用を足すのがマナーです。立ったまま用を足すと多くの飛沫が生じるからです。尿の小さな粒が周りに飛び散り、便器を汚す原因となります。自分では大丈夫と思っても飛沫は小さいので目に見えません。便器に跳ね返って自分にも付着します。日頃立ったまま用を足している男性のズボンは思った以上に汚れていると考えてください。またうっかり便器の縁や外に飛び散ってしまうこともあるでしょう。楽だからといって立ったまま用を足すと臭いや汚れを残すことになり、不衛生になる原因となるのです。きちんと座った方がほっと落ち着けます。冬は自宅の便座が冷たくて抵抗があるなら、便座の保温機能を活用しましょう。暖かい便座であればストレスはありません。むしろ家や血を感じてほっとできます。トイレは用を出すだけでなくリラックスする場所でもあります。きちんと便座に座った方が衛生面だけでなく精神面にも良いのです。まとめ、男性が用を出すときはショーでもきちんと便座に座る。トイレで心がけたい30のマナー。その後、いきなり個室のドアを開けようとしない。使用中かどうかきちんと確かめる。トイレの個室を利用するとき、いきなりドアを開けようとしていませんか。普通にドアを開けてはいけないのと思うかもしれませんが、いきなり開けようとするのは要注意です。まず使用中かどうか確認しましょう。ドアの付近に使用中や赤色のラベルが出ていれば、中に人が入っていて使用中だとわかります。もちろん使用中なら鍵がかかっていて開けられないはずですが、中にいる人はドキッとするのです。ガチャという音は心臓に悪いものです。早く開けられそうになったという感覚があり、心拍数が上がります。何度もガチャガチャされると強引に開けようとしているようで、ますます嫌な感じがあります。中にいる人はストレスを感じてしまい、落ち着いて用を足せなくなるのです。いちいち確認するのが面倒と思うかもしれませんが、きちんと確認するのがマナーです。ドアの付近のラベルを確認するだけです。個室が使用中の場合は外で待つようにしましょう。急ぎで使いたい場合は最速の意味でノックをすれば OK です。ノックの回数は2回が一般的です。使用中かどうか確認すれば余計なストレスを与えることはありません。まとめ、いきなり個室のドアを開けようとしない。ドアノブ付近のラベルに目をやり、使用中かどうか確かめる。トイレで心がけたい30のマナー。その6、トイレの個室の居眠りやスマホ使用で迷惑をかけていないか。トイレの個室が使用中なのでしばらく待っていました。5分待っても10分待ってもなかなか開きません。どうしたものかと思っていると、中からいびきが聞こえてくるのです。どうやら居眠りをしているらしいのです。これは困ります。トイレの個室は寝るところではありません。特に昼休憩中の個室でよく見られます。プライベートな空間でリラックスできるのはわかりますが、個室で居眠りされると次に使いたい人が使えなくなるのです。困ったパターンは他にもあります。個室の中から動画やゲームの音が聞こえてくることもあります。個室内でスマホを楽しんでいるのです。スマホは触り始めるとなかなかやめられません。一瞬チェックする程度ならいいのですが、長時間となると次の人が使えず迷惑となります。一人暮らしの自宅のトイレなら長いも問題ありませんが、外のトイレの場合、公共の場であることを意識する必要があります。トイレは用を足すところであり、居眠りをしたりスマホを楽しんだりする場所ではありません。ノックをされば出ればいいと思っているのかもしれませんが、そういう問題ではないのです。トイレの個室は順番性の共有空間です。トイレの外で静かに待っている人の存在をイメージしていれば、個室での時間の使い方は自然と変わるのです。まとめ、トイレの外で静かに待っている人の存在をイメージして、個室の余計な長居は避ける。 トイレで心がけたい30のマナー。その7。トイレの個室を使用中にノックされたときどうするか。トイレの個室に入っているとき外からノックをされることがあります。入っていますかという意味です。使用中の赤マークが出ているにもかかわらずノックをされることは少なくありません。使用中なのは見てわかるはず。わざわざノックをしないでほしいと思いますが事情があるのかもしれません。赤マークが見えにくく気づかなかったのかもしれません。生理現象の我慢が辛くて早くトイレを使いたい状況なのかもしれません。一刻も早くトイレを使いたいときは使用中とわかっていてもノックをしたくなるものです。できれば早く使わせてほしいという催促の意味合いもあります。問題はノックをされたときどうするかです。できればこちらもノックで返しましょう。無視して済ませるのではなく何らかのリアクションを返した方が丁寧です。内側からノックの音がすれば中に人が入っていて使用中だとわかります。ドアまで距離があってノックを返せないケースもあるでしょう。そんな時は入っていますと声に出しましょう。相手に聞こえるよう少し大きめの声がいいでしょう。少し恥ずかしいかもしれませんが黙ったままでいると何度もノックされることがあります。無理にドアを開けられるのではないかといった不安が頭をよぎり落ち着いてようを出せなくなることもあるでしょう。ノックや声できちんと返事をすればそれ以上ドアを開けようとされることもなくなるのです。まとめ、トイレの個室を使用中にノックされたらこちらもノックで返す。ドアまで距離があってノックを返せない時は入っていますと声に出す。トイレで心がけたい30のマナー。その8、トイレの中でタバコを吸わない。トイレは喫煙所ではない。トイレの個室に入った時タバコの匂いを感じることがあります。前に利用した誰かがそこでタバコを吸ったのでしょう。その人はバレなければいいと思っているのかもしれません。タバコを吸わない人にとってタバコの匂いは静かな暴力です。強い不快感を覚えるのです。ひどいケースではタバコの吸い殻がトイレ内に落ちていることもあります。タバコの匂いだけでなくゴミまで残していくのは本当に品のないことです。トイレでタバコを吸う人は次に使う人のことを考えていません。誰にも見られていない場所ほど人の本性が出るのです。トイレ内は禁煙です。リラックスできる場所とはいえトイレの中でタバコを吸うのは言語道断です。禁煙の張り紙が貼ってなければ吸っても良いという意味ではありません。そもそもトイレでの喫煙は NG です。トイレ内での喫煙は張り紙がなくても控えなくてはなりません。トイレはタバコを吸うところではありません。個室でタバコを吸うと火災報知器が鳴ってしまうこともあります。タバコの匂いは一旦付着するとなかなか取れません。衣類のように洗濯するわけにもいかず清掃員に大きな負担がかかってしまいます。次に使う人や掃除する人の存在を想像することです。タバコは喫煙所で吸いましょう。マナーは誰も見ていない場所こそ守るものなのです。まとめ、トイレではタバコを吸わない。トイレで心がけたい30のマナー。その9、トイレのコンセントで充電を行うのは NG。 スマホのバッテリー残量が少なくなったときどこかに充電できるところはないだろうかと思うことがあるものです。あとトイレ内のコンセントを思い浮かべる人もいるかもしれません。充電をしたいとはいえトイレのコンセントを使うのは NG です。これは盗電に当たる行為となり犯罪に該当します。トイレの個室を長時間占拠することにもなり他の人の迷惑にもなります。たとえトイレにコンセントがあったとしても充電目的での使用は控えるようにしましょう。トイレにコンセントがあるのは自由に使っても良いという意味ではありません。多くはオシュレット用であり個人利用のためではありません。外出先で困ることがないよう充電はきちんと自宅で済ませておきましょう。充電したい時の4つの方法。どうしても充電したい場合もあるでしょう。思ったよりスマホの使用時間が長くなり何とか充電したいこともあるはずです。そんな時は大きく分けて4つの方法があります。 1. モバイルバッテリー。最も理想的なのはモバイルバッテリーの利用です。長時間の外出をする際はあらかじめモバイルバッテリーを持参しておくと安心です。モバイルバッテリーは比較的安価に購入できます。1万 mAh の容量があれば頻繁に使っても1日は持つでしょう。 2. コンビニでモバイルバッテリーを購入する。コンビニではモバイルバッテリーを販売しています。手頃な価格で購入でき1000円から4000円の範囲が一般的です。 3. モバイルバッテリーのレンタルサービスを利用する。モバイルバッテリーを購入するのは抵抗がある人もいるでしょう。そんな人はモバイルバッテリーのレンタルサービスを利用するのも一つの手です。都会を中心にサービスが展開されています。近くにレンタル機があればそれを利用するのがいいでしょう。 4. 充電可能ライン食店を利用する。充電可能ライン食店を利用するのも一つの手です。お店で許可されているなら問題なく使用可能です。飲食を楽しみつつスマホの充電もできるので一石二鳥です。お店にとっても売上アップにつながるのです。まとめ、トイレのコンセントで充電を行わない。トイレで心がけたい30のマナー。その10、トイレットペーパーを使いすぎていないか振り返ってみる。無駄遣いは気づかないところで起こります。その代表がトイレットペーパーです。トイレットペーパーを使いすぎていないでしょうか。自分では普通の量だと思っていても客観的に見ると必要以上の量を使っていることがあります。難しいのはそれを指摘してくれる人がいないことです。トイレの個室というのはまさにその典型です。トイレの個室は閉ざされた空間です。鍵を閉められ完全なプライベートな空間を保てます。自分一人しかいないのでマナー違反や非常識な振る舞いがあっても指摘されません。そのためトイレットペーパーを使いすぎていても自分では普通と思っている限り気づけず無駄遣いが状態化します。ダブルのトイレットペーパーだと1個があっという間になくなります。トイレットペーパーの減り方が異常に速くなるのですがそれすらも普通と感じてしまうのです。トイレは1回の洗浄で流せる量に限りがあります。大量のトイレットペーパーを一度に流すと無駄遣いになるだけでなくトイレ詰まりの原因にもなります。一旦トイレが水で溢れると後処理が大変です。詰まり方がひどいようだと修理代がかかってしまうこともありますますお金の無駄遣いが発生するのです。トイレットペーパーといえども貴重な資源です。トイレットペーパーを使いすぎるのはお金の無駄遣いと同じこと。江戸時代紙は庶民にとって貴重な資源でした。今では簡単に手に入るトイレットペーパーですが大事に使うことは意識したいものです。今一度トイレットペーパーを使いすぎていないか振り返ってみてください。客観的な目を持ち自分にとっての当たり前を疑ってみるのも必要なことなのです。まとめ、トイレットペーパーを使いすぎていないか自分の使い方を振り返ってみる。トイレで心がけたい30のマナー。その11、トイレットペーパーの切り方が雑になっていないか。トイレットペーパーは切り方にもマナーがあります。トイレットペーパーを使うときぐしゃぐしゃな切り方になっていないでしょうか。斜めになっていたり雑な切り方になっていたりくしゃくしゃになっていたり。トイレットペーパーの切り方が雑だと次に使う人は不快に感じるでしょう。汚れていなくてもぐしゃぐしゃな切り方だと良い印象を与えません。どことなく不衛生な感じがあって触れるのに抵抗が出るのです。トイレットペーパーを使うときはきれいな切り方を意識しましょう。トイレットペーパーにはミシン目がついています。ミシン目に沿って優しく引っ張るときれいに切れます。またトイレットペーパーホルダーの刃を使って切る方法もあります。トイレットペーパーホルダーのカバー先端には刃がついています。それを使えばちょうど良い位置で切ることができて便利です。理論と伸びたトイレットペーパーにも要注意。切り方に関係することでもう一つ注意したいことがあります。ペーパーを切ったとき理論と伸びたままにしておくのもあまり好ましくありません。床につくほど理論と伸びているトイレットペーパーを見て良い印象を受ける人はいないでしょう。先端部分がきれいに切られていても30センチくらいの長さで垂れ下がっていると見苦しさが出てきます。トイレットペーパーを使いにくいだけでなく前の人が雑に扱った感がありやはり良い印象を与えません。トイレットペーパーを切ったら先端部分は50センチくらいにしておくと次の人が使いやすくなります。3つ折りは不要。 トイレットペーパーの先が3つ折りになっているのを見かけることがあるでしょう。見た目がよく上品さもあるため自分も配慮として行った方がいいのかなと思うかもしれませんが、これは不要です。3つ折りは清掃員が清掃しましたという意味があります。あくまで清掃員が行うものであり、一般の利用者が行うものではありません。一般の利用者が3つ折りにしようとすると、汚い手のままトイレットペーパーを触ることになり、かえって不衛生です。トイレットペーパーの先は3つ折りはせず、ミシン目に沿った普通の切り方で十分です。まとめ、トイレットペーパーはまっすぐ切る。次の人が手に取りやすいよう先端部分は50センチくらいにしておく。3つ折りはしない。トイレで心がけたい30のマナー。その12、トイレットペーパーの切れ端が落ちたときそのままにしない。きちんと拾って捨てるのが気持ちのいい心がけ。トイレットペーパーによっては紙が薄いものがあります。ペーパーを引っ張ったとき切れ端がちぎれて床に落ちてしまうことがあるでしょう。このときどうするかです。清掃員が掃除をするだろうと放置するかもしれません。トイレットペーパーの小さな切れ端で特に汚れているものでもありません。ですが、できればきちんと拾って捨てたいところです。小さな切れ端でも次に使う人が見たとき気分のいいものではありません。ゴミが落ちているのかなと思う人もいるでしょう。ゴミではありませんが、ゴミに見えてしまうのです。未使用の小さな切れ端でもパッと見たとき汚れを連想することがあります。トイレットペーパーの切れ端を拾ったら便器に入れ普通に流せば OK です。引っ張った時にちぎれただけなので汚れていません。指でつまんで拾って捨てるのはほんの3秒でできます。誰かに込められるわけではありませんが、トイレを清潔にするための小さなマナーです。自分が気持ちよくなるために実践しましょう。小さなことですが、清潔感を保つための気持ちのいい心がけです。誰も見ていなくても自分自身が見ています。良いことをしたという事実は自分の中に残ります。そうした小さな行いが頻度を作るのです。まとめ、トイレットペーパーの切れ端が落ちたらそのままにせず、きちんと拾って捨てる。トイレで心がけたい30のマナー。その13、トイレットペーパー以外を流さないこと。便器にトイレットペーパー以外を流さないようにしましょう。小さなものなら大丈夫だろう、少しくらいいいだろうと思うかもしれませんが NG です。小さなものでも詰まりの原因になります。特にビニール系は水に溶けないので、たった1回でもすぐ詰まることがあります。実際トイレの詰まりの多くは少しくらいなら大丈夫という油断から落ちています。トイレ内にもトイレットペーパー以外を流さないでくださいという注意の張り紙を見かけることがあるでしょう。それだけトラブルの後を絶たないということです。一度詰まってしまうと簡単には元に戻せません。清掃や修理には手間も時間もかかります。一時的にトイレ自体が使用禁止になることもあります。その影響は想像以上に大きいのです。便器はゴミ箱ではありません。トイレが詰まると次の人が使えなくなり、清掃員にも迷惑がかかります。外出先ならゴミはゴミ箱に捨てるか自宅に持ち帰るのがマナーです。トイレは公共の場です。次に使う人のことを考える視点が大切なのです。まとめ、トイレにトイレットペーパー以外を流さない。ゴミはゴミ箱に捨てるか持ち帰る。トイレで心がけたい30のマナー。その14、トイレットペーパーがなくなったときどうしていますか。トイレに入るとホルダーに茶色い芯だけが残っている。そんな状況を目にしたことはないでしょうか。前に使った人がトイレットペーパーを補充していないのです。たまたま気づければいいですが、買いがなければ大変なことになります。トイレットペーパーがなくなったときどうしていますか。自分が補充する必要はない、次に使う人がやればいいと考える人もいるかもしれません。もちろん義務はありませんが、マナーの心はこうした些細な場面で現れます。やはり次に使う人のことを考え、新しいトイレットペーパーを補充しておくのがいいのです。家庭でも外出先で使うトイレでも同じことです。トイレットペーパーがなくなったら試されていると考えましょう。ここで放置したらその程度の人で終わる。ここで補充できたらマナーのある人になる。そう自分に言い聞かせると行動の後押しとなるはずです。補充は一瞬で済みます。1分どころか30秒もかかりません。近くに補充用のトイレットペーパーがなければ、そのことに気づけるだけでも意味があります。お店の人や掃除スタッフの人に声をかければ解決できるでしょう。ちょっとした心がけが次に使う人を助けるのです。まとめ、自分がトイレを使っているときトイレットペーパーが切れたらきちんと補充しておく。トイレで心がけたい30のマナー。その15、トイレットペーパーを持ち帰ってはいけない。大手カフェチェーン店のトイレを利用したときのことです。トイレ内にある張り紙が貼ってあり、その文言に驚かされました。トイレットペーパーの持ち帰りはご遠慮くださいと書いてあるのです。そんなことをする人がいるのと思いますが、張り紙が貼ってあるということは実際に持ち帰る人がいるのでしょう。大きめの文字でわざわざ目立つ位置に貼ってあるということは多発しているのかもしれません。これはよくありません。次に使う人が困ります。お店にも迷惑がかかります。世の中には困ったことをする人がいると痛感させられます。普通に考えてそれをしてはいけないことはわかるはずです。本人は誰にも見つからないトイレットペーパー代を節約できると思っているのかもしれません。しかしバレなければいいという問題ではありません。やって良いことと悪いことがあります。トイレットペーパーを持ち帰る行為は完全にアウトです。マナー違反というより犯罪であり窃盗罪に当たります。トイレットペーパーを持ち帰ることほど恥ずかしい行為はありません。トイレットペーパーは高い買い物ではありません。どのお店でも手頃な価格で売っています。セールの時に買えばさらに安く購入できます。備え付けのトイレットペーパーはお店のものです。無断で持ち出すことは控えましょう。まとめ、トイレットペーパーを持ち帰らない。トイレで心がけたい30のマナー。その16、トイレにゴミを捨てない。外のトイレに行くと残念な光景を目にすることがあります。個人のゴミが捨てられているのです。空き缶、ペットボトル、雑誌、新聞紙、お菓子の包み紙、商品の空箱、買ったばかりの服を個室で着替えたのか、商品の空箱や包み紙が放置されていることもあります。公衆トイレやデパートのトイレでよく見かけます。少し残念な光景ですね。清掃員が片付けてくれると思っているのです。トイレはゴミ出場ではありません。トイレ内に設置されたゴミ箱があればそこに捨てましょう。トイレ内にゴミ箱がなければきちんと持ち帰るのがルールです。ゴミがかさばって邪魔になるからといってトイレ内に捨てるのは NG。 匂いのあるゴミを捨てると異臭騒ぎになって警察が駆けつけることもあります。誰も見ていないから大丈夫という考えはよくありません。バレるバレないは関係ありません。トイレの神様が見ていると思うことです。清掃員が片付けてくれるとしてもマナーの面で NG です。自分が出したゴミは邪魔でかさばるとしてもきちんと持ち帰るのが良いですね。商品の空箱や包み紙は小さく折りたためばコンタクトになります。まとめ、個人のゴミをトイレにゴミを捨てない。トイレで心がけたい30のマナー。その17、蓋を閉めるという行為が清潔感を高める。トイレを使った後蓋を開けたままにしていませんか。いちいち閉めるのは面倒くさい。次に使う人が使いやすいだろう。そう思って開けたままにしている人もいるでしょう。その気持ちはわからなくもありません。しかしトイレを使った後はきちんと蓋を閉めておくのがマナーです。蓋が開けたままになっているのは使いかけの中途半端な状態です。次に使う人が見たとき使ったまま元に戻していないという印象を受けます。気にしない人もいるでしょうが、気にする人もいます。便器の中から異臭が漂っています。蓋を開けたままにしていると便器内の匂いがトイレ内に広がります。きちんと蓋を閉じておくことで便器内の匂いの広がりを防ぎ、快適なトイレ空間を保てます。蓋を閉めるのはほんの一瞬の動作です。次の人のために蓋を開けたままにするのではありません。次の人のためを思うからこそきちんと蓋を閉めておくのがいいのです。次の人が個室に入ったとききちんと蓋が閉まっていると整った印象を受け、気持ちよく使えるようになります。蓋を閉めるという行為が清潔感を高めるのです。まとめ、 トイレを使い終わったらきちんと蓋を閉める。トイレで心がけたい37。その18。電気を汚してしまったらできるだけその場できれいにするのが良い。うっかり電気を汚してしまうことがあります。そんな時どうしますか？電気を汚してしまったらできるだけその場できれいにするのがおすすめです。自宅のトイレなら後から時間があるときに掃除すればいいと思うでしょう。それも悪くありませんが、手間や時間で考えると実はその場ですぐ掃除をした方がいいのです。時間が経つと汚れがこびりつき掃除の時大変になります。ゴシゴシ力を入れなければならず手間も時間もかかります。汚れを放置すると不快な匂いを強めることにもなります。消臭剤があるではないかと思いますが、消臭剤にも限界があります。その場ですぐきれいにすれば一瞬で終わります。トイレットペーパーでさっと拭き取ればいいだけのことです。汚れた直後ならすぐ取れるので小さな手間で済みます。面倒に思えますが結局一番楽なのです。またその場で掃除しておけば清潔感を保てるだけでなく匂いもこもりません。きれいにできたという達成感も味わえます。外のトイレでもできるだけ心がけておきたいマナーです。掃除するのは自分でないとしてもやはり掃除をする人のことも考えたい。その場できれいにすればそれだけ清掃員が楽になります。そこまでやらなくてもいいのではないかと思うかもしれませんが、これが一歩先を行く配慮です。義務でもないし、やらなくても怒られませんが、こういうところにマナーの良さが出ます。遠足では自分のゴミは持ち帰るというマナーがあるように、トイレでも自分が汚した分はきれいにすると考えるのが良い。きれいにするとすっきりした気持ちになりますし、次に使う人も気持ちよく使えるのです。まとめ、電気を汚してしまったらできるだけその場できれいにする。トイレで心がけたい30のマナー。その19。トイレを使った後、きちんと流していますか？トイレの個室で面白い張り紙を見つけました。トイレ使用後は必ず水を流してくださいという張り紙です。大きな字で目立つように書かれていたのです。トイレを使ったら水を流すのは当たり前のことです。流し忘れる人なんているのだろうかと不思議に思うかもしれません。しかしわざわざ張り紙が貼ってあるということは実際に流さない人がいるということです。それも意外と多いのでしょう。信じられないことですが現実としてあるのです。なぜだろうと不思議に思いますが、実はここにある油断が潜んでいます。水を流すのを忘れているのではありません。わざと流さないわけでもありません。流したつもりになっているケースがあるのです。想像してみてください。用を足した後トイレのレバーを下げます。この時力加減が弱いとレバーを下げたつもりになっていることがあります。レバーの下げ方が中途半端だと水がわずかしか流れません。その結果次にトイレを使う人は流し忘れに見えてしまうのです。小さな油断がいつの間にか誰かを不快にさせていることがあります。自分は大丈夫と思っていても実際はわかりません。急いでいたり気を抜いていたりしているときはレバーの下げ方が弱くなり中途半端になりがちです。トイレを使ったらしっかりレバーを下げましょう。しっかり水が流れきれいになったのを確認してからトイレから出るのがベストです。トイレ使用後は水を流すという当たり前をすることが自分も周りも気持ちよくさせるのです。まとめ、トイレを使った後はしっかりレバーを下げてきちんと水を流す。トイレで心がけたい30の7。その20。和式トイレのレバーを足で踏むのはマナー違反。和式トイレの水洗レバーに足跡がついているのを見かけることがあります。泥で汚れたレバーを見かけることもあります。誰かが足でレバーを踏んで流したのです。これは NG です。不衛生な行為でありマナー違反です。トイレ内にトイレのレバーは手で押してくださいと書かれた張り紙を見かけることもあります。立った時レバーが下の位置にあるためつい足で踏みたくなるかもしれません。しかしこれは誤りです。和式トイレのレバーは手で押すことを前提に設計されています。足で踏むとレバーが汚れて不衛生です。うっかり力加減を誤って強く押しすぎることがありレバーを壊す原因となります。衛生面が気になるとはいえ足で踏むのは NG です。すでに他の人が足で踏んだかもしれないと不安に思うこともあるでしょう。衛生面が気になるなら手にトイレットペーパーを巻いて押すようにしましょう。使用したトイレットペーパーは水が流れ始めた時一緒に流せば OK です。まとめ、和式トイレの水洗レバーは足で踏むのではなく手で押す。トイレで心がけたい30のマナー。その21。トイレの後はきちんと手を洗う。手が汚れているかどうかは関係ない。トイレで手を洗わないで出ていく人を見かけることがあります。目を疑うような光景です。その手で食事をするの、スマホを触るの、ペンを持つのと思ってしまいます。こういう人は手が汚れたら洗えばいいと思っています。この考え方はよくありません。大きな見落としがあります。用を足した後の手は不衛生な状態です。見た目は清潔に感じても実際は見えない菌がたくさん付着しているのです。トイレで用を足したらきちんと手を洗いましょう。手が汚れているかどうかに関わらずトイレの後は手を洗うのがマナーです。冬は冷たい水でストレスに感じるかもしれません。そうだとしてもきちんと手を洗うことが大切です。衛生面を考えればたとえ寒い冬場でも手洗いは欠かせません。起床後の洗顔や就寝前の歯磨きと同じように当たり前の習慣にしておけば自然と体が動くようになります。水に触れると安心します。手を清潔に保つだけでなくリラックスを促す効果もあります。衛生面だけでなく精神的にもスッキリできるのです。まとめ、トイレの後は手が汚れているかどうかに関わらずきちんと手を洗う。トイレで心がけたい30のマナー。その22。洗面台を濡らしたままトイレから出ない。ある日お手洗いに入った時のことです。洗面台で何かあったのかと思うほど濡れている状態でした。どうやら前に使っていた人が洗面台をびしょびしょに濡らしたままにして出ていったようです。もちろん次に使う私はあまり気持ちの良いものではありません。他人が汚してそのままにされた洗面台は使いにくい上に不快な気持ちになります。自分がお手洗いから出る時の様子を振り返ってみましょう。洗面台をきれいにしてから出ていますか？女性ならお化粧に夢中になり洗面台が汚れてしまったことを忘れがちですが、ここで品の差が現れるのです。洗面台を汚してはいけないと言っているのではありません。手を洗ったりお化粧をしたりと洗面台はつい汚れてしまうものです。大切なことは汚した後きちんときれいに元に戻しているかどうかです。マナーを大切にしている人は濡らした洗面台をきれいにしてから出てきます。洗面台の扱い方で次の人のことを考えているかどうかがわかります。きれいなら気持ちよく洗面台を使います。女性ならいつもよりお化粧もはかどることでしょう。お手洗いの使い方はあなたのマナーが現れる場所なのです。まとめ、洗面台をきれいにしてから出る。トイレで心がけたい30のマナー。その23。洗面台に落ちた髪の毛はきれいに拭き取るのがエレガント。洗面台の前で髪を整えていると髪の毛が落ちることがあります。たった1本の髪の毛でも目立ちます。短い髪の毛でも妙に目についてしまいます。ただの髪の毛と分かっていても気持ちのいいものではなく不衛生な印象を与えます。洗面台をきれいにするのは水滴だけではありません。洗面台に髪の毛が落ちたらきちんと拭き取っておきましょう。ポケットティッシュできれいに拭き取ってそばにあるゴミ箱に捨てるだけです。トイレで心がけたいのは来た時よりも美しくです。自分の髪の毛でなくてもパッと目についたら拭き取っておくのがいいでしょう。こういうことができる人こそ素晴らしいのです。やらなくてもいいことかもしれませんが、やった方がマナーがあり品格が現れます。誰も見ていないところでいかにきちんとできるかです。ちょっとした配慮で次に使う人が気持ちよく使えるようになるのです。まとめ、洗面台に髪の毛が落ちたらきちんと拭き取ってゴミ箱に捨てる。トイレで心がけたい30のマナー。その24。濡れたままの手でドアノブに触れない。ハンカチで手を拭きながら外に出ない。時々手を拭かないで外に出る人がいます。ハンカチもハンドドライヤーも使わず濡れた手でドアを開けているのです。これは NG です。手を洗ったから大丈夫という問題ではありません。 ドアノブが濡れるのです。濡れたドアノブに触れて嬉しい人はいません。次に、使う人がドアノブに触れた時、ベトッと濡れていると不快に感じます。たとえ汚れていないとしても、心理的に嫌な感覚を覚えるものです。せっかく洗面台で手をきれいにしても、濡れたドアノブに触れると、また濡れた、また汚れたという感覚になってしまうのです。ハンカチで手を拭く時も、中途半端にならないよう注意しましょう。手の拭き方が不十分だと、手の一部に水滴が残っていることがあり、ドアノブを濡らしてしまうのです。トイレにはハンドドライヤーが設置されていることもあります。ハンカチがなくても、手を乾かせて便利ですが、落とし穴もあります。ハンドドライヤーは水滴を落とすまでは簡単ですが、完全に手を乾かすには時間がかかり、中途半端な乾かし方になりがちです。その結果、濡れた手でドアノブを触ってしまい、やはり不衛生なのです。ハンカチで手を拭きながら外に出るのも控えたい行為です。外の人が見たらだらしなく見えてしまいます。慌てている様子にも見えてしまい、良い印象を与えません。急いでいるときはつい手を拭きながら外に出そうになりますが、こういうときこそ落ち着きが大切です。きちんとハンカチで手を拭き終わってからトイレを出るのがエレガントです。まとめ、きちんとハンカチで手を拭き終わってからトイレから出る。トイレで心がけたい30のマナー。その25。トイレのスリッパをきちんと揃えて脱ぐ人が周囲への気配りができる人。スリッパを履いて利用するトイレがあります。スリッパを利用したらきちんと揃えて脱ぐようにしましょう。子供じゃあるまいし、スリッパを揃えて脱ぐのは当たり前と思うでしょう。ところが実際はどうでしょうか。外のトイレで散乱したスリッパを目にすることがあるのではないでしょうか。意外と大人でもできていない人が多いのです。頭では分かっていてもきちんとできていないケースがあります。スリッパが脱ぎっぱなしで散乱した状態だと次の人が履きにくくなります。衛生面では問題ありませんが、やはり気持ちのいいものではありません。トイレを使う前から不快な気持ちになってしまいます。今一度自分のスリッパの使い方を見直してみましょう。マナーは知っているかどうかではありません。できているかどうかです。マナーを知っていてもきちんとできていなければ意味がありません。次に使う人が履きやすいよう向きを揃えて脱ぐのがマナーです。他人の家にお邪魔するときは靴を揃えて脱ぎますが、それはトイレでも同じことです。トイレのスリッパをきちんと揃えて脱ぐ人が周囲の気配りができる人です。スリッパを揃えて脱ぐことができれば、次の人のためにいいことをしたねと自分を褒めてください。揃えて脱ぐと自分も気持ちがいいものです。こういうところに育ちの良さが現れるのです。まとめ、トイレのスリッパは揃えて脱ぐ。トイレで心がけたい30のマナー。その26。トイレの詰まりを発見したらお店の人に伝えるのがいい。飲食店でトイレが詰まっていることがあります。よく見られるのが誰かがトイレットペーパーの使いすぎで詰まっているケースです。トイレが詰まっていたら使えません。個室が複数あれば別の個室を利用すればいいことですが、個室が1箇所しかない時もあります。トイレが詰まっていても自分がやったことではない、別に放置でもいいだろうと思い黙って立ち去る人もいるでしょう。しかしそのままにしているとトイレは詰まったままで何の解決にもなりません。次のお客さんがずっと使えないままです。トイレが詰まっていることに気づいたらお店の人に伝えましょう。水が溢れているならなおさら早めに知らせた方がいいのです。被害が広がる前に伝えることが結果としてお店のためにもなります。一声かけるだけでいいのです。男性用トイレの個室が詰まっていますの一言で十分です。きちんとした店員さんなら感謝の言葉が返ってきます。少しでも早く伝えればそれだけ早く対処してもらえ、復旧も早くなります。次に使う人を困らせずに済み、自分自身も気持ちよくお店を後にできるのです。まとめ、飲食店でトイレが詰まっていたらきちんとお店の人に一声かける。トイレで心がけたい30のマナー。その27。歯磨きや化粧直しの時は洗面台の潜入に注意すること。トイレは本来の用途以外でも使用することがあります。例えば歯磨きや化粧直しです。歯磨きや化粧直しで洗面台を使うのは全く問題ありません。ただし長時間の潜入には注意が必要です。手を洗うだけならすぐ終わりますが、歯磨きや化粧直しとなると鏡と向き合う時間も長くなりがちです。入念に行う時はさらに時間がかかるでしょう。じっと鏡を見つめて集中していると周囲が見えなくなることもあります。大型のトイレを除けば一般的なトイレの洗面台の数は1つか2つでしょう。洗面台を潜入していると次の利用者が使えません。公共のトイレでは限られた設備を多くの人が共有しています。自分にとっては短いつもりでも待っている人にとっては長く感じられることもあります。次に使う人がいれば少し横に移動して洗面台を譲るようにしましょう。歯磨きや化粧直しで洗面台を使うときは周囲に配慮するのがマナーです。特に食堂はトイレの洗面台が歯磨きで混み合います。トイレ内に人が多いと混雑して移動もしにくくなります。洗面台の前に列ができていることも少なくありません。食堂の歯磨きで洗面台を利用するならあえて少し時間をずらして利用するのも一案です。30分ずらすだけでも混み具合がぐっと解消されるのです。まとめ、歯磨きや化粧直しのときは洗面台を潜入しないよう周囲に配慮する。トイレで心がけたい30のマナー。その28。トイレでの井戸花会議は他の人の迷惑になる。トイレでのおしゃべりには注意しましょう。トイレでばったり同僚と会ったとき軽く会話を交わすことがあるものです。挨拶や一言二言の雑談くらいならいいのです。注意したいのは長話です。トイレは緊張から解放される空間なので会話が弾みやすいのです。つい話に花が咲き話し込んでしまうこともあるでしょう。短いおしゃべりのつもりが長くなってしまうことがあります。気づくと井戸花会議になっているのです。おしゃべりに夢中になると時間感覚が薄れ長いの原因となります。トイレでの井戸花会議は控えるのがマナーです。トイレは用を足すところであっておしゃべりをするところではありません。洗面台の前でおしゃべりに花を咲かせていると手を洗いたい人や身だしなみを整えたい人の邪魔になります。後ろで待っている人がいても話に夢中だと気づきにくいものです。人の声や笑い声は意外と響きます。トイレの中だけでなく外にも響きます。自分たちは楽しくても周囲の人にとってはうるさく感じられるでしょう。用を足したい人にとっては落ち着かない空間になってしまいます。その結果他の人がトイレに入りにくくなることもあるのです。またトイレにいるのは自分たちだけとは限りません。個室に上司や同僚が入っていることはよくあります。上司の愚痴を話していたら個室から上司が出てきた、そんな気まずい状況になることもあります。トイレ内のおしゃべりが人事評価につながる可能性もゼロではありません。トイレでのおしゃべりはできるだけ控え、余計な長いは避けるようにしましょう。おしゃべりを楽しみたいなら休憩室や共有スペースを利用しましょう。まとめ、トイレで井戸花会議をしない。トイレで心がけたい30のマナー。その29。トイレを借りた後にその人の品位が現れる。コンビニでトイレを借りることがあるでしょう。トイレのドアにはトイレをご利用の際は店員までお声掛けくださいといった張り紙があるのが定番です。コンビニでは防犯上の理由から使用前の一声をお願いしています。ほとんどのお客さんがトイレを利用する前きちんと一声かけるのです。問題はこの後です。トイレを使い終わった後2通りの人に分かれます。1、無言で立ち去る人。2、きちんとお礼を伝える人。あなたはどちらでしょうか。ここに気持ちのいい人とそうでない人の差が生まれます。無言で立ち去るのも決して悪いわけではありませんが、少し丁寧さにかけた印象があります。トイレを借りたのならやはり使い終わった後もきちんとお礼を言うのが好印象です。ありがとうございましたの一言でいいのです。店員さんは笑顔を返してくれます。いちいち使えなくてもいいと思うかもしれませんが、そんなことはありません。トイレを借りるとはいえ人と人とのやり取りです。無料でトイレを使わせてもらったのですから、せめてお礼の一言くらいやってもいいのではないでしょうか。感謝の気持ちを伝えるのに無駄はありません。このマナーは他人のトイレを利用するときにも通じます。友人のところに遊びに行ってトイレを借りることがあるでしょう。トイレを借りるときに一声かけるのはもちろん借りた後にもお礼を言いましょう。 一声があるだけでぐっと印象が良くなります。トイレを借りた後にその人の品位が現れるのです。まとめ、トイレを借りるときだけ声をかけるのではなく、借りた後もお礼の一言をかける。トイレで心がけたい30のマナー。その30、使うときには一言を。使い終えたら一礼を。トイレを使おうとしたところ、トイレ前に清掃中の看板が立っていることがあります。トイレの中では清掃員が掃除をしています。こんなときどうするかです。清掃中のトイレを使うのは少しためらわれます。清掃員がトイレ掃除をしているときに使うのは申し訳ない気持ちがあって抵抗を感じるものです。掃除の邪魔をしてはいけないと思い、代わりに別のトイレを使うこともあるはずです。しかし清掃中の看板が立っていてもどうしても使いたいときもあります。急を要するときや近場に別のトイレがないときなど使わざるを得ない場合もあるでしょう。大抵の場合、清掃中のトイレでも使用できます。ただし清掃中のトイレを使うときはマナーとして清掃員に一声かけるようにしましょう。使ってもいいですかという一言です。面識のある清掃員であれば使わせていただきますという一言も許容範囲です。いちいち声をかけるのは面倒に思うかもしれませんが、これも大切なマナーです。利用者が優先だ、使って良いに決まっていると思う人もいるかもしれませんが、実際はわかりません。清掃に集中しているかもしれません。デリケートな作業中である可能性もあるでしょう。清掃中に割り込んで使用されるのはよくあることで、清掃員も慣れているかもしれません。それでも使用しても良いか確認の一言は必要です。トイレ掃除も大変な仕事です。自分の代わりにトイレ掃除をしてくださっているのですから、最低限の配慮は大切にしましょう。清掃員から許可の返事があれば気持ちよくトイレを使えます。さて、配慮はこれで終わりではありません。トイレを使い終わった時はありがとうございましたと一礼を伝えられればパーフェクトです。トイレ掃除中にもかかわらず割り込んで使わせていただいたのです。清掃員にとっても一声かけてもらえるだけで気持ちが和らぎます。利用者が快適に使ってくれただけでなく、自分の仕事も尊重してくれたと感じるからです。使う時も使った後もお互いすっきりして気持ちがいい。使う時には一言を。使い終えたら一礼を。小さなマナーにこそ人の心が表現されるのです。まとめ、清掃中のトイレを使う時は清掃員に一声かける。トイレを使い終えたら一礼を伝える。トイレで心がけたい30のマナー。まとめ、その1、トイレマナーを見直す機会を作る。その2、トイレに行くときはハンカチを持参する。その3、男性はトイレでショーをするとき一歩前に出る。その4、男性が用を足すときはショーでもきちんと便座に座る。その5、いきなり個室のドアを開けようとしない。ドアノブ付近のラベルに目をやり、使用中かどうか確かめる。その6、トイレの外で静かに待っている人の存在をイメージして個室の余計な長居は避ける。その7、トイレの個室を使用中にノックされたらこちらもノックで返す。ドアまで距離があってノックを返せないときは入っていますと声に出す。その8、トイレではタバコを吸わない。その9、トイレのコンセントで充電を行わない。その10、トイレットペーパーを使いすぎていないか自分の使い方を振り返ってみる。その11、トイレットペーパーはまっすぐ切る。次の人が手に取りやすいよう先端部分は50センチくらいにしておく。3つ折りはしない。その12、トイレットペーパーの切れ端が落ちたらそのままにせずきちんと拾って捨てる。その13、トイレにトイレットペーパー以外を流さない。ゴミはゴミ箱に捨てるか持ち帰る。その14、自分がトイレを使っているときトイレットペーパーが切れたらきちんと補充しておく。その15、トイレットペーパーを持ち帰らない。その16、個人のゴミをトイレにゴミを捨てない。その17、トイレを使い終わったらきちんと蓋を閉める。その18、電気を汚してしまったらできるだけその場できれいにする。その19、トイレを使った後はしっかりレバーを下げてきちんと水を流す。その20、和式トイレの水洗レバーは足で踏むのではなく手で押す。その21、トイレの後は手が汚れているかどうかに関わらずきちんと手を洗う。その22、洗面台をきれいにしてから出る。その23、洗面台に髪の毛が落ちたらきちんと拭き取ってゴミ箱に捨てる。その24、きちんとハンカチで手を拭き終わってからトイレから出る。その25、トイレのスリッパは揃えて脱ぐ。その26、飲食店でトイレが詰まっていたらきちんとお店の人に一声かける。その27、歯磨きや化粧直しの時は洗面台を潜入しないよう周囲に配慮する。その28、トイレで井戸花会議をしない。その29、トイレを借りるときだけ声をかけるのではなく借りた後もお礼の一言をかける。その30、清掃中のトイレを使うときは清掃員に一声かける。トイレを使い終えたら一礼を伝える。